さて、始まりました。知ったか映画語り場でございます。どうも、ブルースです。
ああ、どうも、ザ・タウン見てきました。リンチェです。
ああ、ザ・タウン最高でした。ジャッキーです。
さあ、ということで、ザ・タウンを見てないブルースと共にお送りする知ったか映画語り場でございますけども、今日は、すごいです。ゲストが来ております。
何？
まずは、どうぞ。
バーボンシアターからやってきました、ハヤタです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、そして、続きまして。
狭くて浅い奴らから来ました、沢田信也です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ポッドキャスト3つ。
すごいです。まさかの過去最高の5人でお送りするということで、ね。
どんだけ見るをっていう。
まさかの。しかもこの集まって見るをやるというね。もうちょっと違うことやればいいのじゃないかとか、そんなこと言わない。
はい。言ってないです。
ということで、ね、私が前からもう、何ヶ月前からかもずっと言っております、ミルの方でね、第2巻が出ましたので、まあそちら記念と言いますか、これを機にもう一度ご紹介しておこうかなと思いまして、ミル会を設けました。ということで、まず、ミルのおさらいというか、そちらから、ウィキペディア参照でございます。ミルは田原和則による日本の漫画作品、月刊スピリッツにおいて2009年10月より連載中、単行本は2巻まで出ております。あらすじ、佐賀県から上京してきた大学生、副島亜希の家に突然見知らぬ女子高生がやってきた。その正体は佐賀の実家で飼っていた猫のミルで、自分は化け猫であるという。秋は驚きつつも受け入れ、とりあえず妹ということにして同棲生活を始めることとなった。というのが、まあ、この漫画ミル第1巻のほぼ10ページぐらいで進む話でございますな。
ご少女で妹ですよ。
ええ。あ、ちなみにすみません。前回のミル会で私、副島明君の子を福島明君って言ってました。ごめんなさい。
いいそうね。
うん、いいそう。
そう。まあ、ほとんど前とね、同じ話になるかもしれないですけど。まあ、ミルちゃんですよ、本当に。
いや、でも大展開があるじゃないですか、2巻では。
ああ。
ああ、そうなんですか？
そうなんですよ。
あ、そう。まず、そうですよ。我々のスタンスですよ。
あ、はいはい。
もちろん私は1巻、2巻、あと連載も読んでおりますよ。
はい。
うん。で、リンチェは、今2巻を読みました。
はい。ジャッキーは、1巻前読んで、2巻をさっき読んできました。
読み立て？
もう、読まないと、殺されるんじゃないか。
俺がか。
嫌な空気はもう、
出してないけどな。
僕はもうツイッター見てて、はい、前からブルースさんと見る2巻出た、またしましょかって話してた時に、てっきりまだ2人でするもんやって思ってたんですよ。
あ、
で、リンチェさんとジャッキーさんに対して、ものすごい強制力がかかってんなって気がすごいしてて
。あれ
そんなに乗り気じゃないんじゃないかなっていう正
直。いや、もう、一巻も最高に良かったです
。というかね、漫画は漫画的切り口で語った方がいいというのは多分定石なんですけど、正直詳しくないんで、あんまり僕。語れないんじゃないかっていう。
そう。うなずくだけなんじゃないかっていう。
うん。そうそう、ブルースさんの言ってることに。
うん、うん。怖いテンションのブルースさんにこう。
何それ。
なんか2巻の帯に、はい、さっきジャッキーさん言ってましたけど、
はい、
朝日新聞市場、毎日新聞ウェブ、大人ファミなどなど、各所で大絶賛の嵐って書いてあるじゃないですか。
うん、
大人ファミなどなどの、などなどにブルースさん含まれてますからね。
あれでしょ、誰かこれに入れてくれって言ったけど、編集部がカットしたんでしょ。何それ、知ったかとか。
一番無名なくせに字数多いね、みたいな。
そんな雑誌さんされているブルースさんの、
はい、
ツイートを読んで、僕も一巻はもう、発売された時はね、 やっぱり本屋でなくて、地元結構ちゃんとしたね、漫画にすごい1フロアは咲くような本屋が あるんですけどね、そこでなくてね、ここでないってちょっと思ったぐらいの感じで、まあ、アマゾンでね、注文できるようになって、当初、はい、1巻はすぐに買わせていただいて読んで面白かったんですけども、
はい。
2巻がやっぱりなくて。
それはあれですよ、大絶賛の嵐やから、売り切れてるんですよ。
ああ、それで。
いい本、いい本行こう。
すごいね。は
い。いや、でも実際売ってないよ。
うん。
うん。東京のサブカルの街、下北沢でも、売ってなかったですよ、一冊しか。
うん。ちなみにね、大阪にいる人はね、日本橋に行けば売ってます。ソフマップのザウルス2号店の近くにあるワンダーランドって本屋があるんですけど、そこで平積みされてました、いっぱい。
へぇー。うん、平積みか。
そう、平積みやって、あ、うん、なんかこう、なんか見抜いてたくさん仕入れる感じの本屋さんやね。
うんうんうん、
しかもその上、全部パッケージ解いてあるよ、封、
うんうん。
だから読めるって一応パラパラっと。
や
ったらちょっと手に取ってみる機会というのがそこであるんで。
ちなみに、そこの本屋さんは、その見るの前に平積みをしていた本とかってわかります？どんな本を置いてたのか。
見るの前は、どうだったかな。いや、というかね、少なくともあ、これ全然来たことないみたいな本がかなり平積みしてあるって。
田丸博士とかをね、平積みする系の本屋さんですんですよね、あそこ。
あ、そうそうそうです。で、なんかプッシュしてるもんがあるんですよ。その新刊平積み以外のところの常時平積みのところで、
あ、はいはいはい、
結構固定層があったりして、
まあ、
ここはなんかこう主張してきてるなみたいな感じの本屋さんです。
もう平積み多いですよね、ものすごく、ね、
そうそうそうそう、多分全部平積みの棚があるんじゃないかな。その全部の棚の前に平積みコーナーがあるっていう。
はあ、
東京でいうとこのちょっと陣、秋葉原の陣に近いんじゃないかなみたいな雰囲気的には。
ああ
、そうなんですよ。
はい、ありますね。はい、平積み、一階が全部平積みとか、そういう。
はいはいはい、はい。
そういうとこ行けば多分売ってると思います。
そうですね。あと渋谷のツタヤとかに行けば。あるかも。え、一巻は平積みしてくれてたんで。ポップもあったんで。あ、今ちょっとアマゾン見たんですけど、一巻が一時的在庫切れです。
はい、お
お。
大絶賛の嵐ですか。
嵐です。小さな嵐が。
何この。
なんかそのあれを疑われませんか、そういう広告方法なんじゃないかみ
たいな。タイアップなんじゃないかっていう。
裏でなんかやってんじゃないかぐらいの。
みんななんかもろ手のちゃうかっていう話、ね。まあそんなこともなく。ただ良いものを良いと言いたい。
神戸の三宮の、
はい、
JR とか阪急が一緒くたになっている、
はい、
改札口の御座候の横にある本屋さん。
はい
はい、
ああ
、
はい、狭い。
とりあえず2冊置いてましたよ。
あ、
で1冊僕が買って次の日見たらまた2冊になってたから。
あ、もっと
多い。
一応、在庫はいくつかあるような感じ。
こわごわ仕入れてる感じですね。
まあね、余ったら結構な時間持ってなきゃいけないですからね。
うん、
まあでも、本当、この漫画自体、正直なところ、
はい、
まあ、ブルースさんと知り合ってなかったら絶対読んでなかったからね。
おお、
それはありますね。
月刊スピリッツが近所に来てないから、
そうそう、スピリッツ自体が売ってないんですよ。
そうそう、スピリッツをコンビニで何とか読もうと思ってもないっていう、いつも言っても。
ええー。たまに売ってるなと思ったらクリアファイルが入ってて、縛られてる。
ああ。
僕正直月刊スピリッツに見る以外何が連載してるか知らないですからね。
ああ。
表紙見たことないし。
どこも
わからないっていう。
ああ、ぜひ読んでいただきたい。
シュトヘルとか。
ああ、名前聞いたことあるな。
スピリッツから移動して。
そう、広告の守護者打ち切られた人の。
ああ、そうなんだ。
伊藤優の漫画
で。あと、花もて語れという、朗読漫画が載ってましてね。
それなんか、田原先生自ら、この前ツイッターで、 面白いよ的なことを書いたので、
表現力すごいですよ。
へ
え。内気な女の子が朗読をすることでその能力だけなんかすごい秀でてて世界がすごく見えてくるみたいな。
面白そう。だけど、見る大絶賛っていうか、スピリッツの話になってってますから。
ああ、ああじゃあ話戻しましょう。なんだったっけ。まあ、その見るですよ。見るがいいなという話をしようかなというところなんでございますけども。
まあ、もともと、その、まあ、さっきの話とちょっと関連するんですけど、
はい。
月刊スピリッツって、そもそも発行部数がどれぐらいなのかなっていうのを適当に調べたら、
うん、
ウィキペディアにしか載ってなかったんですけど、僕が調べたときに。
はい。
1万8000部。
ほう。
なんか、ネットで適当に調べたら、それぐらい書いてあって、
はいはい、
すげえ少ないなとか思って。
はい、はい、そうなんですね。
で、それで、まあ、ぶっちゃけ、
はい、
まあ、下が映画語り場のリスナーと、
ええ。
まあ、うちのリスナーを合わせたら、
うんうんうん、
それぐらいいくんじゃないかなとか。
延べで、
延べで。
延べで。で、その人たちに向けて、ビルの良さを伝えれば、
はい、
知名度がすごく上がるんじゃないかなっていう。
倍にね。
倍に。
はいはい。
計画で、まあ、今回があるんですけども。
はい。
なるほど、なるほど。
だから、これを聞いてる皆さんの心に響くプレゼンをしなくてはいけないんですよ。
わお。
お
お。
お
お。
お
っていう、焚き付けるとこまで僕の役目。
ちょっと、ずるくないですか
丸投げ。
全部俺に乗っかってくるから、ね。いやそうですね。まず、まあ前回話しちゃったとこではあるんですけども、
はい、
この発想、ミルちゃんの発想ですよ。
うん、
キャラクターの、
うんうんうん。
化け猫で、女の子で、
うん、
女子高生の見た目だけどおばあちゃんで、
うん、
博多弁、
うん、何がなんだかっていうね、
ごったにですよ、
うん、
いやでも実はそれって全部その飾りで、
ええ、
その骨格はそういうのじゃなくて、その要は猫が好きですと、で猫もきっと私の言葉が分かってるぐらいには思ってる人は結構いるわけじゃないですか、猫が愛そ
うや
ね。で、ただまあ実際は何一つ分かってないし、おそらく飼い主の顔も覚えてないと、猫なんで、
うん、
だけど実は向こうは分かっててるんじゃないかなくらいに、勝手に感情移入っていうか読み取って猫可愛いなって愛してる人がいっぱいいるわけじゃないですか、猫好きな、
はいはい、
そういう人らの妄想をその形にしたのがこの見るっていう。要は猫が、その本当に理解してて、返事してくれるし、自分がずっと可愛がってたのも理解してたっていう、そのなんていうの、そのオナニー的な快感ですよね。
でも、なんかその対象化するために、
うん、
それだけの要素、複合的な要素を持ってる必要があるっていうことは、
そうそう
あるかもしれませんね、そういう話から
考
えると。
はい、なんでその、
うん、
だからその、女子高生で中身はおばあちゃんっていう、まあギャップコメディ、それ自体は別に存在し得るやん。そのおばあちゃんだけど見た目は女子高生とかっていうのは。
うんうん。
そういう
やったら、
そういういろんなこう装飾をくっつけて、
ええ、
その、パッと見すごいゴージャスに見えるっていうのがこの見るなんじゃないかなと思って、そういいなっていう、すごいいいな。
いやまあでもそれは本当的をいてて、まあ、うちも猫がいなんですけど、
はいはいはい。
まあ、これをうちの嫁と呼んだ後の読後感の感想としては、
はいはい、
うちの猫もこうなればいいなでしたから
。そうそうそう。
うちの猫もいずれ化け猫になって人にならへんかなっていう話をしてて、やっぱり、
うん、
犬と違って猫って心通いはないんですよ。
はいはい。
わかりました。
そのように、あくまでこちらの思い込みでしかないんですね。
はいはい。
猫は人のことを温かい棒としか思ってないから。そういう意味で、まあ、こういう見るみたいな感じに、コミュニケーションが取れる存在になってくれたら、猫ガイとしてはものすごい、それはもう、
祝
福の喜びなわけなんで、
はいはいはい、
そういう意味で、猫ガイの目線からすると見るはすごく、こう、なんていうんですかね、理想というか、
うんうんうん、ファンタジーというか、
うん、そうですね、ファンタジーで理想的な部分ってすごくあって、
うん、
あんだけ、なんかその飼い主のことを思ってくれてるのが分かってたりとか、
うん、
まあ不機嫌になる理由とかが逆にね、
うんうん、
分かるとかもすごく、 いいと思うんですよ。あの、僕も実家猫飼いだったんで。
はい、
で、結構その猫がね、あの、あったかい棒と思って、あの、沢田さんのとこみたいにくっついてきてくれるというかいうタイプじゃなかったんですよ。
うん。
あの、結構お高く止まってるいい猫みたいな感じの人だって。全くその、ね、あんまりくっついてきてくれず、みたいな感じで、どう思ってんのかな、この子は、とか思ってたんですけど。
う
ん、もしそれがね、なんか、心の内では、みたいなのがあるんだったら、面白いなっていうふうには、この漫画とか読んで、見る読んで思ったりはしましたよね。
うん、いや、で、多分そういうのが1巻の気持ちよさで、2巻はなんかその、
ええ、
まあ、これネタバレというか、あの、結構初めの方出るからいいと思うけど、他にもいる、うん、いるっていう。
うん。
その、ファンタジーとしてかなり広い世界の話だっていう風になってくるっていう。
はいはい、ソーシャルじゃなく。
うん、面白さというか。うん、あの、見る最高です。
それはつけなくていい。
そう、それなんか言うたびに入れていくっていう。
らしくなくなっていく。
いや、でもあの、ミルのことを喋るときのブルースさんの目が怖いっていう問題が、思わずつけてしまうっていう。
オンライン、オンライン。
ああ、
語気がすごいってことです。あの、ツイッターでつぶやきなのに語気がすごく感じるってすごいです。
文字に見えるとかね。
うん、なんか見えますよね、だいぶ。なんか飾られてるように見えますね、
つぶやき。そうそう。一人だけデコメールみたいになって。
そうそうそう。
あれ？いや、もう純粋に面白いから。
ああ。
ぜひぐらいね。はい。
いや、でも確かにその、置いてなさすぎる問題はさ、その、先ほどおっしゃって、皆さん言ってましたけど、やっぱその通りかなというのは、この代わりに引っ込めていいよっていうのは結構あるんじゃないかっていう、くらいには面白いんですよね、実際、やっぱ。
うん。
あの、別に爆笑とかじゃないけど、
うん、
その、あったかくってひたすら気持ちいいギャグみたいなのがずっとあるという。
うん。この、なんだろう、田原さんの作風っていうのが、基本、軽い。うん、ベースが軽いところに、たまにほっこり話が入ってくるっていうので、
うん、
あの、まあ、見るじゃないんですけど、あの、スピリッツの方でちょっと前に、前後編で読み切りやってたんですよ。
うん、
サッカー漫画を、
うん。
ピンチキッカー、あるいは走れない代打っていうのを。
うん、
サッカーチーム、高校のサッカーチームの仲良し二人で、名前が何だっけな。ユージとタカなんですけど、まあ、その片割れが、あの、ちょっと怪我しちゃって、試合に出れないと。
うん、
で、まあ、大事な試合があって、出れへんけど、試合で走ることはできへんけど、代打的に、あの、フリーキックを、あの、なんだ、フリーキックだけで、俺は出れるよ、みたいな、
うん、
そういう話だったんですけど、あの、やっぱり、怪我をした、仲間とのその友情っていうがっつり行くより、あの、キャラクターの小ネタ小ネタで軽くやってったりみたいなとこもあって。
ああ。
まあ見るも、まあ一巻はあの結構ほっこり話を後ろにあのページ割いて持ってきてたんですけど、
うん、
二巻からその軽いあのギャグ要素があの比重が増えてきたなっていうのがありましてね。
僕はすごいこの2巻を読んで、
ええ、
部活の人とかがたくさん出てきて、
独、う、
特、
んうん、
のサークルのリーが出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
すごくなんか、初期の、ああ、女神さんもすごく思い出してしま
う。
自動車部のね。
なんか、いや、校内走ったりしてる頃ね。はいはい、
でみんな女神様だってのは知らない。でも、ベルダンディがたまになんかちょっと、
はいはい。
だからまさにミルがベルダンディ的な立ち位置だなという。
はいはいはい、はい。
なんか、ある日うちの家に女やってこえへんから、うわ、来たっていう話。
まあ、押しかけに覚えものというかね。
ボンクラ男の妄想漫画っていう。
うん。
しかし、あの、女神様的だとすると、
うん、
だんだんすごく絵が今風というか、こなれてくるっていうこと。
絵になっていったらすごいですよね。うん、
すごい、多分アニメ化とかされて、うん、いや、まあ、わからないです。その、作者が、あの、すごいこの絵にしたくてこの絵にしてるのか、
うん、
あの、 その今風の絵にならないけれどすごくいい絵になってるのかわからないですけど、田原先生が、どうなっていくのかな今後絵がっていうのがすごい気になってる。
まあ、少なくとも上手くはなっていってますからね。
そうですね。その一巻のこれ読み切りやったもともと。
いや、連載は連載でやってて、
なんか最初よりすごく線とか綺麗に
シャープになっております。
そういうなんかその線が綺麗になるとかって技術的なことじゃないですか。ペンの使い方が上手くなったとか、割と。で、ベースにあるその、元々のこの作者さんのデザインっていうのは、あの、前作を読んでないのでよくわからない部分はちょっとあるんですけど、見るの一巻を読んだ限りでは、この、微妙な塩梅っていうのは結構、味としてはまず出てますよねという普通に感想として持ちましたよね。自分と人には。その、あの、すごく、あの、絢爛豪華な綺麗な絵とかじゃないですけど、
はいはいはい、
でもこのミルっていう女の子が可愛いのは可愛いんですよ、すごく。
そうですね、花ありますもんね。
いいバランスですよ。
そうなんですよ。なんか、なぜか知らねって思ってしまうぐらいのね、ちょっと一瞬ね。
そう。で、その基本的な顔の描き方とかじゃないんですよ。なんか、どんぐり目で真ん中に目が寄ってるじゃないですか。
あ、寄ってますよ。
普通の絵に比べて。要はその、普通に描いたら正面向いてるように見えないんですよ、この絵。
そうですね。
でも、微妙なこのバランスで正面向いてるように見えてて、しかも可愛くなってる。すごいなんか独特なことやってるんじゃないか、
そうそう、だからすごくね、いいと思うんですけどね、今の、その線が綺麗になっていくかじゃない部分の、あの、絵の形っていうのは、すごくポイント高かったですけどね、普通に、その部分は。
で、その変に、その今っていう萌えみたいな感じとか、あと、そのエロスとかするのがなくて。で、要はその猫こいつ喋らねえかなって思ってる人たちの夢をギリギリ壊さないライン、そこまで行くとダメだろうみたいなのが結構あったりするけれど、そうじゃないっていう
ですね。
やっぱりいろんな人に受け入れられやすいんじゃないかな。
そう、すごい健康的。
そう、なんか深夜とかのなんかちょっとエロっぽい萌えアニメとか見てたりするとこういうの見るとすごい落ち着くね。
しかもその設定だけ聞くとさ、やっぱどう考えてもそういう話に見えるっていうのも、なんかその設定的にはそうなのに、思った以上にとっつきやすいっていうのが、こう、くっと引き込まれるきっかけになるというか。
そう
ああ、そうですよね。なんか、猫が、自分の飼い猫が、なんていう話だったら、もう、主従の話だから、どんなね、ボイミツガールが展開されるのかと、思って読むじゃないですかね。
絶対ね、これ、過去に、どこかのエロ漫画家が絶対やってますよ、同じ。
確かに。確かに。
で、やってて、まあ、その主従の関係を使った何かしら、
はいはいはい。
ボーイミツガールに発展していくのが、まあ、定石だと思うんですけど、そうじゃないっていうね、結構。主人公のことが少年の日を思い出したりとか、解雇的な部分とかもあったりして、すごくいいなと思いますけどね、そういうとこ。
やっぱり、なんだろう、あざといとこに行く以外の要素っていうのをすごく大事にすると面白くなる。狼と香辛料なんかもそうなんですけど。
あ、はいはいはい。
あれも、ね、まあ、その、飼い猫が喋るわけじゃないけど、狼が異常症になって。
はいはいはい。
ただ、話自体は、カイジ顔負けのピンチになって、ギリギリのとこで切り抜けていくっていう、内臓より可燃みたいな話。
はいはいはい。
そこのね、やっぱり、その、主軸になってるところ、というか色っていうのは、それぞれ自分の色っていうのを大事にすると面白くなる。当たり前で難しいっていう。やってるなっていうか、新人なんだっていうこのネーム見てると思います。
そういう部分はすごくうまいですよね、本当に。
だからプッシュしてもらえるし。
あの、狼と香辛料なんかは、経済学、はい、あの、流通とか、はいはいはい、あの、経済のお話なんですけど、はい、で、それの上に、まあ、ちょっとこの、見るじゃないですけど、まあ、あの、
キャラクターが乗っかってる。
そうそう、キャラクターがね、あの、人間と動物が人間になった女の子っていうものが乗っかってきてるっていうのがあって、うん、で、ただその作者の方がもともとそういうのに詳しかったっていうお話を聞いたことがあるんですけれども、勉強されたのかちょっとよくわからないんですけども、まあそういうのに詳しい方が書かれてるっていう、まあライトノベルが狼と香辛料なんですけども、見るについてはその猫を飼ってなきゃわかんないかなみたいな、そういうとこなんですよね、それが言ってみたら。
そう、猫をよく見てる感じが、もう絵にも出てきてますもんね。
うん。
結局、猫好きは描かないと猫漫画って、作風力出ないっていう。
うん。
嘘やろ、嘘やろお前みたいな。感じになるけど。
まあ、そうか。
しっかりしてるんですね。
うん。そうか、猫を好きで、まあ、その日その日暮らしてる中で、なんかモニモニした気持ちを、
そうそうそうそうそう。
叶う願望。染み出
てきてるっていう、そういうのが。
あの、もう、染み出ないとっていうレベルに達してるっていう感じでね。だから、うん。染み、なんかこう、頑張って猫を観察してっていうことじゃ、もうちょっと描けないんじゃないかなっていう感じですね。うん。うん、
しかも、そう、表面的にエロスとかないって言ったけれど、でも、猫は結局女子高生になる。
うん、
そう、2匹目の猫も女子高生っていう。
ああ、そうなん
しかも15歳。
で、黒髪ロングで、そう。
うん、
その、あざとい、その基本的なプロットを使ってきてるのに、
うん、
2巻もテイストとしては1巻的な感じなんですか？
テイストは、うん、同じノリというか。
あ、
ただなんかその大学のサークルのメンバーが出てきたり、
こう、はいはい、
少し人間の輪が広がるとか、まあ少しというか数人輪が広がるみたいな、そういう、
はいはいはい、
とこあって、それがなんかその今後もっと広がるみたいな期待感もこう持てるとこかなというか。
おー、いいですね。
そういう、しかも落ちて終わるよね、これ。
うん。
そうそうそうそう。
3人、うん。3人目のヒロイン。
うん、お、
人間のね。
ああ、なるほど、なるほど。
あきくんが実家に帰るんですよ。
はいはいはいはい。
実家に帰るに、まあ、みゆちゃん連れて帰って。
はいはいはい。
まあ、そうすることで、まあ、花ピンクの、あの、イランメンバーの話はちょっと、一旦落ち着きの。
はいはい。
で、昔高校時代の元カノが出てきて。
ああ、なるほどね。
いうとこで。まあ、実際連載でも、その、元カノと、初詣に行くんですよ。
はいはいはい。
初詣に行って、ミルちゃんは家で、なんか、どぎまぎしてるというか。
その、怒る、そういった、初詣に行くとかね、その、女子校、ん？なんだ、幼馴染の子と、主人公の子が初詣に行くとかいうところが大事なの。より大事なのが、それにハラハラしてるミルを見るっていうところなんですね。
そうなんですよ。
この漫画の場合、多分、そこ読んでないとわからないんですけど、はい、多分、僕ハラハラすると思うんですよ。そのミルを見て和むんだろうなって思うんですよ。うん、この漫画の場合ね。うん、
まあ、それに加え、作者の細かい本当に小ネタを挟んでくる、本棚であったり、
ちょくちょくおかしなタイトルが出てくるよね、この話。
うん。
どうしたん、その本棚みたいなね。
特に2巻の、表紙、中表紙が、コンビニの雑誌コーナー。
はいはいはい。
これ、わざとじゃないですか、どう考えても。書きたいからやったぞ、みたいな。
うん、
あと、第1話が電化製品、
はいはい、
電気屋でもポップとか見てたらもう、やりたい放題じゃないですか。
ものすごい統一感のなさです
ね。ポッドとかね。
もうちょっとちゃんとするやろっていう。 まあいいんですけどね。
あの、似たようなことやってるので、あの、四つ葉の風花の T シャツが面白いとかあるじゃないですか。うん、あれとはもう、よりなんかもっと力抜けてるっていうね。
そうですね。思いつきで今書いたやろっていう。ぐらいの、ね、中拍子よく見ると一番奥にミルが並んでるんですけどね。
そうね。リンパ、ミルミルみたいなね。
イグアナの息子って。イグアナの娘かこれ。
いろいろひどい、
まあ。そういうとこ大事やけど。
うん。そうそう、あの一巻で、あの森野の女将のエプロンが IWJ で意地悪、あ、IJW か。意地悪バーサの IJW やったんですけど、今回も、ことあるごとに変わってて、エプロンが、あの、エプロンにやったぜってローマ字で書いてたり、あと何やったっけな。学祭に、出展するんですけど、YKO って書いてるんですよね。で、あの、そのページのコマが、はいはい、こっちこっち、並んだ並んだって、最後尾はこちらってプレート持ってるお上なんですけど、多分 YKO でようこそなんですよね。そういう思いつき感がね、もうくすぐられまくりますからね。
その、全然その、読者に対してそこ見てほしいと思ってるのかどうか気になるっていうね。
好きでやってるだけっていう。
うん。どっちなんだろうっていう。
確かツイッターでも言うてはったんですけど、なんか思いつきで本当に書いてるらしくて。
あ、そうなんだ。
その時の気持ちを後から思い出すみたいな。
あー、なるほどね。
はい。
この、石焼き芋がスイートポテト始めましたって書いて
ある。どうしたん？売れ残ったんっていう。
そうそうそう。どこにその設備あんねん、そもそも。
ひどいですもん。本棚にチャンピオンとチャンポンと並んでますからね。
うん、横になんかこう、ちょっと似てる感じのを並べるのが多い、うん。オイスターさつまいも、モンスタージャガイモとか。
その、なんか、ちょっと、芸人さん風なネタですね。
うん、うん。
で、なんかこう、妙なグルーヴ感で笑えてくるって、だんだん。繰り返されてるうちに。
うん、変な元に入っちゃうっていうね。
で、今回からちょっと増えたんが、サッカーネタが増えたんですよ。作者のサッカー好きが、そこに出てきたのかなっていうのが。本棚にもサッカー的な単語が並んだり。
うん。
ええ。しておるわけでございますよ。
その、発想が、
ええ。
なんかキャッチコピー、その、背景に書いてるキャッチコピーとかが、レッツ鍋とか、衝撃のクリスマスをあなたにとか、
うん、
すごい発想が小学生なんですよね、これ。
そうそうそう、なんか、計算づくでなんか、笑わせやるぜ、みたいな感じじゃないっていうか、その、書いちゃったぜ、みたいな感じがある。
安すぎないか、狂気のクリスマスとか書いてるんですよ。
ね、
なんか、小学生レベルの発想かよ、みたいな。
そうそう。書いてやったぜみたいな感じがね、うん、
なんだけど、その単行本自体の構成ってのは結構考えてあって、
そうなんですよ、ま
あ、その単行本ごとの引きってのが、最初の引きと最後の引きってのがしっかり作ってあって、計算してちゃんと関数割ってるんやなって、
まあ編集さんの力もあるのかもしれんけどさ、
もちろんもちろん、
その、うん、一巻の時にはすごくその構成がしっかりしてるなと思ってたんですけども、
うん、
やっぱ二巻でも構成は、
そう、そのバランス感はすごく良くて、
へー、
いや、要はその一巻ってなんでこの猫この主人公のこと好きなんやろと思ってたら、最後に主人公でなければどうしてもいけない理由っていうのが最終の話で出てきて、
うん、
終わるっていう、
はい
はいはい、
あ、
うん、あーって言って次の巻読むじゃないですか、うん、2巻目読んだらいきなり2人目が出てくるってね、
うん、
おーおーおーって言って最後に見ると3人目が出てくるっていう、
うん
うん、要はその絶対にその1話目読んだら次読むし、次そこ こっからの話、もしかしたら買うかもしれないし、
うん、
で最後まで読んだらとりあえず3巻待ち遠しくなってくるっていう、
うん、
うん、いや、うまいなって。
うまいですね。
うん、単行本ごとにこういうことをやるのはどうなんかよくわからないけど、売り上げ的に、
うん、
うん、その女の子の話を普通一巻の後ろとかに持ってきたりしそうなもんですけどね、あの、新キャラ現るみたいなので、ってなって続くみたいな。
そうですね。うん、イスザクですって言って、次の話。
そうそうそう。そういうキャッチーさをね、あの、持ってくるのが必要だと思うんですけど、
うん、
これは見るでないといけない。あの、自分の飼ってた猫でないといけないっていう、まあ、そこ、猫でないといけなかったっていうところに主軸が置かれて一巻終わってたっていうのがすごく好印象だったんですよ。
うん。
うん、なんで、そこはすごい個性を、あの、個性力とともに、まあ、その、主軸をね、猫っていうところを大事にしてるなっていうのは伝わってくるっていう。うんうん、のはいいなと思いますね。
で、その押しかけに呼ぶものとか、そのヒロインがすごい主人公のこと好きなやつとかって、あの、確かにその主人公は例えば優しい、陣地に陥ってるヒロインに優しい言葉をかけたからすごい好きになったとか、
うんうん、
そのエピソードってあるんだけど、結局お前じゃなくても多分そんな可愛い子が困ってたら誰か声かけたやろうし、お前じゃなくていいんじゃないかっていう話がすごい多いんですけど、
うん、
そこはね、この話のこのずっと死なない猫でもいれば買うけどねっていうセリフがどの程度説得力があるのか人によって違うと思うんですけど、でもどういったらいいのか、あ、この主人公でないとダメなんだなっていう、どうしてもダメなんだなっていう、その主人公の特殊性っていうのをね、一コマでやってる、
うん、
まあもちろんその前後あるんですけど、
うん
うん、やっぱり感情移入しやすいです、
うん、
こういうとこを投げっぱなしにしている感じの恋愛漫画って多いですけど、
はいはい、
うん、そこは自動的でやってしまってる漫画すごい多いですからね。
しかもそれを映画くんがしかも1話と1巻で言った最後の方とうまいこうしてるっていうのがね、
うん、
おいでっていうあのシーンが、
あのテレビドラマのパイロット版の第1話を見終わったみたいなちょっと本編始まるみたいな、そういう感じのねえっていう、
うん、そうね、ほんま1話だけやったらもっと続きを見たい、うずうっていう感じはするからな。
はい、いや、たださ、
悪魔のたださが来た。
たださ
、
あのさ、この、なんていうの、猫物の、その猫がすごく魅力的に描かれてる話って、まあ、なんかあるけど、いろいろ、その、例えば、夏への扉とかさ、その、
はいはい、ハインシュタインのね、はいはい。
で、あれに出てくるその、ゴミ館とかもそうなんだけど、その、気ままさが魅力やねんね、
うん。
で、その、これって逆で、その、ものすごい、こう、なんていうの、内的な不安を抱えててさ、その、ずっと生き続けて何度も捨てられてきてて、寂しいって言って、もう、になることの怖さみたいな切迫感がすごい、こうしかもちらほら描かれててさ、全体にね、
うん、
読んでるとなんかそのそういう気持ちよさみたいな、気ままでさ、物事何も気にせずに自由にこう物事を眺めてるみたいな達観した感じというかさ、その、
うんうんうんうん、
がなくて、
うん、
なんかそれが個人的にはなんか そういう猫あんまりなみたいな、
あの女の子あんまり、
いや、
いやその僕も似たような意見で、
はい、
まあ、とりあえずあの、田原先生も今回の回を聞いてらっしゃるでしょうし、知ったが映画語り場に期待することっていうのは、今からのことだと思うんですけど、僕も2巻を読んですごく気になったのは、
うん、
平均して面白いじゃないですか。
うん、すごい安定してる。
そう、こうあってほしい的な、ものがすごい出てきてて、自分の中に。
ああ、はい。
それの一つは、まあ、ジャッキーさんの言うように、もっと猫らしくしてもらってもいいんじゃないかなっていうのがあって。
うん、
で、これはまあ、最初の方に話した話と繋がってるんかもしれないですけど、
はい、
あくまで猫外の飼い主として猫にこうあってほしい猫じゃないですか、これって。
うん、うん、
うん、うん、そうですね。
本当の猫ってもっと、ジャッキーさんのように気ままやし、うん、勝手やし、
うん、
だったら人見下してそうな感じやし、
うん、そうですね、本当に。
人の手に負えないところがあると思うんですけど、
う
2巻はその要素がすごくなくて、
うん、
1巻の時って結構猫的要素ってすごい出してたから、
うん、
そういうところがすごい面白かったんですけど、2巻って正直猫設定はあるけど結構普通の人なんですよね、
うん、
な
ん
か、
うん、
でちょっとあの花ピンクがなんか野良の時はなんか鮭取って暮らしてましたとか、
うん、
なんか猫的な設定をすごい出してますけど、
うん、
見るに至ってはちょっと普通の女の子になってしまってるんで、
うん、
より猫らしい表現っていうのを出していってほしいなっていうのは読んでて思ったところなんですよね。
はいはい。
ああ、なんか バランスとかいろいろあるんじゃないですか。
いや、新猫だったおかげで相対化されて猫っぽくなくなったっていう、うん、恐ろしい現象が起こって
る、はい、なかなか新ね、もう一匹出したとかそういうなんで、まだ、うん、あの手綱がちょっと握れきれてない部分があるとかね、
はいはい、
確かに。
だからすごいささみに花ビングを見るも反応するとか、
はいはいはい、
だからそういうとこってなんか猫らしさを出してるんですけど、
はいはい、
これってあくまで記号としての猫らしさやなっていうのがあって、
はいはいはい、
なんかもっとこうそうじゃない日常生活の上でのこう猫らしさ的なのを話にうまく込んでいってほしいなっていう、あまりにもちょっと見るがね従順すぎるんですよ。
確かに
捨てられたくない気持ちっていうのはあると思うんですけど、
う
ん、うん、なんか一巻とかは割とプイッとしてる印象でしたけどね、読んで、
う
ん、
そうですね。
あの2巻は結構そうでもない感じなんですか。
だからあれですよ、ここまで人間っぽいなって思わせておいて最終巻何巻か知りませんけど、そのあたり
で、あちょっとそれは作者さん今ブロークされたんじゃないですか。
いやそれは辛いでしょ、読んでて
主人公が思い至るっていう、
封じられ
だから猫漫画だよっていう。
あ
言って封じるみたいなことをやめまし
ょう。ここは全部ブルーさんのニャーの声で。
そうしよう。
でも、
なんていうかな、今、沢田さんが言われたみたいに、もう本当に猫のその、気まぐれな感じ、
うん、
はい。
っていうのは、一、
うん、
巻も出してくれてたんですけども、
うん、
もっとだよっていうのは確かにあるって、
はい、
言うと、
完全に振り回されるってことですね。
うん。猫によるっていうのは絶対あると思うんですけどね、やっぱり。うん。もう本当に、全然わかんないよっていうぐらいの猫をうちは飼ってたんで、
うん。
で思うと、まあ、そういうお話もわかるかなっていう感じですね。うん、なんか、
今後このミルでそれを出していくのは難しい気が
する。うん、
で、その新キャラを出すとなると、やっぱりその、うん、そのツンとした猫キャラにそう気にならなきゃいけないけど、主人公が。
うん、
他にそこまで気になってしまうと、多分この漫画すごくドロドロした、ちょっとしました。
あ、
うん、
難しいなっていう。
うん、
そうだね、あと猫より猫らしいキャラだったら面白いなとか、このヒロインが。
あ、
はい、3人目
が。ああ。
それいいですね。
でも、
ね、人間やけど猫っぽい人間。
そうそう。この子猫っぽいっていう子を見つけた時のなんかこの嬉しい、でもなんか懐いてくれないみたいな。
あ、
いやー、でもそういうなんて文学小説とかで出てくるヒロインじゃないですか。
そうそうそうそう。
なんか猫っぽい女だったみたいなさ。ね、森見と美彦さんの小説なんかそんな、
でも猫っぽい女の子がちょっと振り向いてくれたかもしれない瞬間的なところって男誰しも持ってるんで、
ね、猫界のその嬉しいとこもそこですからね、普段は全然懐いてこうへんのに、
うん、
タイミングでこっちの言うこと聞いた感じになる。
あ、確かに、うん、
そこがなんかこうより愛着が湧く、猫に愛情が湧くところなんで、
うん、
それは現実の女性も一緒かなっていう感じじゃないですか。
わかりますね、すんごくわかりますね。でもそれなんか結局なんかすごく来てくれたけど猫、
うん、
よく見たら俺の晩飯見てるだけかよみたいなね、
うん
うん、 え、寄ってきたと思ったらそこみたいな。
あるある。うちの大学もすごい猫多いんですけど、なんか、ミルクやったりしてるところとかに近づいていくとすぐ逃げるんですよ。
はいはい。
でもなんかね、ある日ね、なんか、近づいても全然逃げなくて、これ大丈夫かと思って触ったら全然撫でさせてくれたことあって、
はいはいはい、
大学4年間通っててよかったって。15年住んでるみたいな主みたいな猫も本当にいましたからね。すごいなんか2巻リアルで、そういうところは、すごいデブい猫でしたけど、今いるのか、みたいなね、
ですって。田原さんっていう。
ちょっと、やっぱ、ね、余計誤解を生むんじゃないですか。
あれプレゼント、まあいいや。
いや、でもさ、その、これ構造としてやっぱ難しいのは、その、分かってくれてるかくれてないか分からないところが、まあ猫の良さだとして
。
実際はさ、何一つ分かってないわけですよ、それは猫なんてさ。
分かってるかどうかはこっちにも分からないしね。
いや、分からないっていうか、多分おそらく本当に何も分かってないと思うんですけど、ただその、分かってくれたみたいな、くすぐり感みたいなのが猫の気持ちよさだとすると、そので、本当に分かってくれたらいいなっていうのを、本当に分かってくれてるやんっていう化け猫設定でやってるわけで、その時点でその、本当の猫の良さから乖離し始めてるわけじゃないですか、それは。だってその、本当に分かってくれてる以上は本当に分かってくれてるんで、それは普通の人なわけでさ。で、その、一巻目はその猫だったのが分かってくれてたっていう気持ちよさあるけど、これ話を続けていくと、どんどん普通の人と人の話になっててさ。まあ、その、あえて言ったら、その、なんやろ、トイストーリーみたいなさ、その、ほら、捨てられるかもしれない怖さみたいな話。そうなってくると、猫関係なくなってくるんじゃないかって。ただその猫の絵が可愛いとか、なっていくだけになるんじゃないかって。だから、まあ、短めにこれ終わらせた方がいいんだ。いや、そうだけど、やっぱ作品としてさ、その。
ああ、完成度を上げるってことね。
だってそれさ、続けていくとさ、この秋くんがだんだん年取っていって、
はい、
まあ、老人になって死ぬと。
はいはい、
横にその、そういう話になりかねもう、火の鳥的なさ。
次の主人に出会うっていう。
すげえ。
未来とかでもまだ見るがいてっていう。
寝取られたみたいな気分になるやん。すごいいやらしい感じになって
くる。でも話として
そうじゃないです
か。まあでも、見るってもう今後死なないわけじゃないですか。
うん、
ある種それで呪いですから。まあそういうブラックな方向の展開っていうのも、なきにしもあらず。
グリーンマイルとか火の鳥とかさ、なんかそういう考えに行ってしまうんじゃないかっていうさ、長く続けすぎるとね、それは分からない。
でも、そうですね、まあ、そういうことになりますよね。化け猫ですけど、例えば、これが吸血鬼ものだったらね、その吸血鬼の女の子が長く生きてて、血を吸う相手を変えていくみたいな映画とかもありますし。
はいはい。インタビューイズヴァンパイア。
そっちじゃない、そっちじゃないと。
そっちじゃないの。じゃないよ。あ、そう。
あ、僕のエリとかもね。
うん、そっちです。
ああ。
最近の方。はい、なるほど。
っていうか、もうその時点で、またふと、ああ、女神様も思い出しちゃう。その、女神と人間の関係性っていうところで、なんかやってた気がしますけどね。ケイチさんは年を取るけど、私は一生このままで。
やってもそういうなって、やっぱり女の人の方が長生きするからとかそういうなんか、どこってあるのかなみたいな、単純に男の感覚として。
はいはいはい。
あの、吸血鬼になっちゃうような話もありますけどね。どっかの化け物語みたいな。
全部言うた。
まあまあ。
そこが不老不死って。
そういう。
だそういうのを回避しようと思うと、もうそのドラえもん方式しかないというか、その
時間が進まないと。
ずっとアキくんがその1年生、大学生でいるっていう。
それすると、あの化け猫設定がなくなってくるっていうか、あの女神様で時々ね、そういう女神ですけどみたいなことを言う時のその説得力のなさって、もう40何巻続いてるやろっていう、もうほとんどその永遠やでっていう、下手したら、その呼んでるうちに死んでまうた人とかいるっていう、それぐらいっていうね。
まあ、
永遠やからね。
確かにね。あの、ライフワークになってしまうとね。
そうそうそう
そこは漫画家さんの難しいところではありますよね。いろんな漫画がもう、
うん、
あの構造的にすごくできてる漫画ほど、うん、1、2巻ぐらい、3巻ぐらいまですごく面白いんやけど、うん、続けば続くほどその構造だけが残っていくっていう、
うん、形骸化していくんです、
ね、そう、ちょっと弛緩していくっていうね、なんかこっちの気持ちがね、
はい、
そういうのはちょっとありますよね、やっぱり、
うんうん、
なんかこれってやっぱそのでも読んでて気持ちいい、その緩いギャグだったりその人間関係だったりドラマだったりっていう部分で十分面白いっていうのがあって、はい、でだからそのそうなってくると別にこれが猫じゃなくてもこのなんていうの気持ちいい漫画になるんじゃないかなっていう気もして、
うんというかあのもうちょっと猫の話、猫である部分を増やした方があの猫であることを読者が忘れなくていいんじゃないかな。
あ、はいはい。
それでも忘れていくのかな。難しい。
いやでも、かろうじて、こう、たまに猫の姿に戻っていますか。
あ、はいはいはい。
そこで、またかろうじてこう、
あっていう。でも、ちょっと大きいかもしれませんね、その、猫にまでなっちゃうっていうのは。あの、例えば女神様だったら、羽が生えるっていう、それぐらいじゃないですか、言ったら。ビジュアルとしての変化。
うん、
もう完全に猫になってしまうっていうとなると、うん、これはだいぶ話が違いますよねっていうのはありますよね。
見るも猫の姿の時って完全に猫なんですよね。
完全ですね。
カリカリ食ってそうな感じなんですけど、人間になった時の見るはカリカリ食えなさそうですもんね。
この人にカリカリ渡したら悪い気がするから。いや。
確かに。
まあでもこれ、はい、早く終わったら終わったですごく寂しくなると思うんですよね。
うん、
うん、毎月の楽しみがなくなりますからね。
うん、それ
なんか今の時点では嫌な人が全然出てこないので、
ええ、
素直にこう、あこういう世界あったらいいなみたいな感じで読める漫画なので、
はい、
うん、
その物語的なドラマチック的なものはなかったとしても。
はい、
この場に存在していたい感っていうのがすごい あるので、うん、長く読んでいたいなって感じはするんですけど、
うん
うん、
まあそういう気持ちで日常漫画に近い、
うん
うん、
あのまあ女の子がペチャクチャペチャクチャ喋ってるだけの、
うんうんうん、心地よいマンネリ感みたいなのが、
うん、
要素としていろいろありますよね、
えー
うん、だからこう不思議と面白い感じなのかなっていう、ね、
うん、
主観の問題なんですけど、
はい、
その例えばその猫っぽくするだったら、例えば主人公の主観をほとんどにしてしまうっていう手があって、まあそのざわさん的な感じですけど、
見
てる側の主観だけにしちゃうって、あの、はい、2巻でちょっと思ったのが、あの最終話あるじゃないですか、
うんうん、
あれでね、あの主人公の階層っぽいところで見るの視点が入ってるんですよ、
うん、
そのあの見送りに来ない、その見る、デトワの外にいるシーンが書かれてしまってて、
うん、
あ、これ主人公の回想じゃないよなっていう、
うん、
なんか
カメラ回ってるよねっていう、
あのプライベートライアンでライアン二等兵がスーって言ったらなぜかトムハンクスになっていくっていう、
うん、
間違った感じに、まあ、あれはまあわざとなんだけど、
うん
うん、なってるから、いやむしろその見せない方が猫っぽくなるんじゃないかとか、
うん
うん、思いました個人的に。
皆まで言うなと。
うん、あとさ、その手としては、手としてはっていうか、なんでさ、その、うん、こっちが、いや、そうそう。いや、そのさ、その、
今、田原先生は今聞きながら、だんだん胃が痛くな
って、いや、も
う、
最高数前提での話として、その、例えば、まあ、化け猫でさ、猫が化けてると、人にで、
はい、
周りにはバレないようにしたいっていう
とこで、まあ ね、
そういう構造の話ってさ、その、まあ、それこそミセスダウトとかさ、
うんうんうん、
あるじゃないですか。で、そうなってくると、やっぱそのバレるバレないサスペンスが欲しい。
もちろんもちろん。
うんうんうん、
今のところまだその、なんか、ギャグっぽい感じでさ、
うん、
口を滑らせて、
うんうん、あわわわっと。
せるくらいの、そう、あわわくらいで、うん、そこの、なんていうの、もっとその、なんか、感づかれ始めてて、
うんうん、
っていう展開、まああるのかな、あるんでしょうね。
まあね、現状で春尾美くんがやんわり
まあまあまあ、まあ、
っていうぐらい、
うん、猫のことをすごい嫌いなキャラにバレそうになってほしいですね。
大家さんとか。
いや、てか、もうちょっと非現実的な話だったら、例えば化け猫ハンターみたいなのが出てくるっていう話ですけど、ただこの話は多分できないんで、
ちょっとね、ああ、バンヘルシングはちょっとね。
そこまで行くね。で、そいつはすごい猫のこと嫌っててみたいな、要はあの、牛音虎に出てくる、なんか。
うん、ああ、
うん。忘れたんだけど。
で、そいつは実は化け猫だったみたいな。
ああ、猫対戦が始まる？
母親
が。
キャッツ&ドッグスっていう。
すごい思んなかったね。いや、まあいいね。その話ね。
ああ、いいね。
あえてこう漫画の幅を決めないっていう感じで、
うん、
3巻あたりには、うん、猫の縄張り争いった展開中武道会みたいなのがこう。
ああ、いいじゃないですか。神市とかでありましたよね。なんか、
ミルが人間の姿やけども、化け猫同士と戦っていくっていう。
はいはい。ああ。あと他の妖怪もいるとかね。
ああ。
ああ。
化け猫いるんやったら少なくとも狐いそうな気がするんですけど、
ね。タヌキ、はいはい、うん。で、そいつらが悪いことしようとしてんのを倒すっていう。
アクション漫画に。
結構アクション。
あれでしょ、猫に戻れるっていうのを利用して、主人公とミルが捕まるんですけど、
ああ。な
くなって出ていけるみたいな。
はいはいはい。はいはいはい。
的なね、ベートーベン的な感じ
で。はいはいはいはい。やってしまう。
すごいスペクタクルになってきてるじゃないです
か。ミルのことを研究しようとしているマッドサイエンティストとか。
ああ。
CIA とか捕まえに来るんですよ。
はいはい。
なんで CIA がっていう。ないです。
ガムス
ないです。
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 ないですね。
いや、でもね、ほんとね、ある種感染されてるので、
ええ、
全然この状態でいいんですけど。
うん。
だからこそ言うことがないんですよね、逆に。
うんうんうん、
あれいや、だから、言い詰まって、言い詰まったあまりに、沢田さんはその意見を出そうということですよね。もう完成されすぎてるがゆえに。
だから普通に2巻も楽しめたので、
うん、
はい、
どうって聞かれたら、よかったよしか言うことがないのでね。
うん、
それでは、ポッドキャストのコンテンツにはならないじゃない
かという
話
で。
そうね、しっかりご紹介しましょうよということですから、
ね、そういうことです。
アニメ化とかするんですかね。
するには短いような。
本当に俺の中ではこう音声が決まってるんですけど。
ボイスアクターが。
その話。
やめとこうか。
でもアニメ化するって結構この顔を崩さずに動かすって難しくないですか。その見る、特に見るじゃん。
この顔はね、てかこの味のままでは絶対に無理っていうぐらいの、
うん、
あの線だと漫画だから成立してる漫画の良さだと思うんです本当に、
うん、
この顔の付きって本当に、
うん
うん、あの個人が描いてるし少人数で描くし、
うん、
ペンでの調整がされるしっていう、うん、線の調整があるし白黒だしっていう、
うん、あんまり動きないっすよね、
うんなんで、アニメにするってなると、かなり、キャラクターデザインを根本的に変える方向でいくんじゃないのかな、シンプルな線とかで。
あ、
うん、影なしとかね、そういう作画とか。
なんとなく、ノイタミナ枠、笠井健一ってのが見えてきてるん
で。なんか10話ぐらいでコンパクトにね、12、13。まあ、もしくはですね、なんか、猫映画ってあるじゃないですか。実写になっちゃうか、もしくは、短い猫アニメ映画とかね。
ああ、45分ぐらいで。
東映アニメ祭りで。
名乗り。うん。猫ジャンルの、映画って、なぜかね、あったりするので、
うん。ちなみに今年は犬が多いです。
あ、今年犬。
顔も潰れた犬とかね、出てくるし。
言いようやで、それは。
いや、でもさ、実際さ、ってか、この漫画さ、その猫好きなら確実に気持ちいいわけじゃないですか、それはさ。
うん、
だから、まあ、1億何千万人がいる中の、半分、5000万部ぐらいは売れておかしくないんですよ。
ニコ動とかで、ぬこうぬこうって言ってるような連中を、このがっちり捕まえていくっていう。
うん、そう、
うん、その問題は、萌えじゃないから、捕まえにくいっていう。
うん、入り口が。
そうそう。
読めば絶対っていう。
そう。要は、猫 猫漫画界なんで便乗しただけかいなっていう人は結構多いと思う。趣味だだけやと。
ちょっとそういうのとは毛色が違うから、うん、本当に違うので、そこは。
だから、もしだけさ、嘘つくとかね。
え？
耳つけたり。ちょっとだけ燃えるって、その、思い切って嘘つくとか。
今のファンが離れていくわ。
あ、だからそれだけ難しい微妙なところを渡ってるからできてる、
うん、
あの成立してる作品だっていう、うん、いい作品ですよねっていう、本当に
素晴らしいまとめありがとうございます。
見る最高っていうね。
本当ね、もう本当なんていうんですかね、認知度の問題やと思うんですよ。
本当に
そうそうそう。
ガンスピリッツが売れてないだけの問題です
ね。これがアフタヌーンならもうちょっと。
なんか変に売れてないばっかりに僕らのなんか会話のテンションがこう変な雰囲気聞こえるだと思うんですけど。あの、あともうちょっと読んでる人が多かったらうんうんってね、いっぱいできる方があるはずなんですけどね。
これ絶対ラーニーあたり、この漫画がすごいとかに選ばれそうな感じがするんですよね。
そろそろね、あるかもしれないですよね。
うん。やっぱその時に、うん、いや、知ってたからって言うためにこのポッドキャストは
証拠に
ね。ええ。半年前から残ってますからね。
だからね、ディレクターズカット公開する前にプレラン見てましたみたいな、そういうことを言いたいっていう。
そのブルースさんのツイッターのログを残しとくっていうね、
うん、俺のログ消えてるんですよ。
ああ、じゃあログ、ツイログとかやるべきですね。いや、本当にすごく言ってますからね。
そうね、なんか本当なんかマネージャーかっていうぐらい
な。そうそう、あの最初本当に僕あのそういう仕事の方なのかなっていう思ってた。そうそうそうそうそう、あのなんか出版社の方なのかしらとか思ってたっていうぐらいの。
全く何もいただいておりません。
うん、むしろ待ってますぐらいの。
ぐらい。
もちろん売れたら待ってますっていう。
いや別に今でもいいですけど。まあそんな自動車のさて大きいです。本当に、一度ぜひ皆さんに読んでいただきたい。
う
ん、
そうですね。
ですね、本当に。あの、読まないとわからないっていうのはこの作品ですよねっていう。
うん。うん、残念ながら、あの、新人賞の読み切りの方のリンクが切れてしまいまして、お試しで読んでいただくことがなかなかできないんですけども、
うん、それこそ日本橋の平積みされてる本屋に行って、
うん。
されてない漫画を読んでね。
狭い。
うん。
いや、でも大阪県の猫好きが買うだけでだいぶ数、そらさ。
うん。
いや、てか、これ本当猫好きやったら絶対気持ちいいと思うもん。その、猫好きじゃないけどさ、私は。
大前提が。
大前提がっていう。
いや、でも僕は猫外で猫好きやから、
はい、
猫飼い始めた時に、もう猫漫画をやたらと買うたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ゴルゴだって猫でやるとか、小さいヒットホームとか、有名どころは、買ったんですけど、はいはい、やっぱこう、なんていうかな、猫の生態をエッセイとして書いてるだけの漫画が多いので、
エッセイ的なものがね。
正直、別に漫画として読みたくなくて、そんなん自分自際こうとんねんから、本物を見てる方がおもろいかなって話なんですよ。そういう意味では、この見るは、エッセイではないところで、猫好きのツボをついてくるから、本当、猫好きの人に対してはすごくおすすめ。
うん、そうそうそう、ドラマとしてね、読めるっていう猫漫画っていうのは確かに本当に僕もあまり読んだことなかったんで、
だから本当ジャッキーさんの言うように猫飼いの理想が形になった漫画なわけですよ、
うん、
でももう本当猫好きは一見読む価値はあるかなと、
うん、
長い長い散歩も面白かったですけど、
ね、あれは
卑怯、卑怯です。あれ超
完成されたからね、物語がね。
あれは。
あれは。
あれは卑怯だな。
ボーマンケンポッドキャストのさんは、これを読んだ帰りに、スクーター乗りながら泣いて帰ったらしいです。確か。そんなこと。
そう、長い長い散歩とか読むと、猫飼いとして、必ず近い将来あるであろう、別れをすごい、忘れてしまう。ですよね、
意識しますよね、
うん、 それがすごい嫌で、
うん、
そういう意味で見る死なないんで、
うん、ああ
死ぬんで、
それ完全にアキ君の発想。
それはそれで残された猫かわいそうって思ってしまうんですけど、
でも猫飼いとしては、
はい、
あのないですよね、そういう漫画がね、その逆に言うと猫の方が先に死なないっていう大前提があるっていうね、あの猫漫画なんてありえなかったわけで、
安心してけど、あとあの犬じゃないところがねすごく救いがあって、例えば、うん、まあ、その化け犬の話なんてそうそうないですけど、あの犬って基本主人がいないとダメじゃないですか、
うん、
猫だったらギリギリ生きていけるんじゃないか的な救いがね、
ああ
、前の主人と別れているっていう、
野良犬って若干犬生きてるさ、
確かに、
うん、
まあそんな感じで
、
はい、まあ見るをたっぷり1時間ご紹介お送りしたわけでございますけどもね、本当手に取って読んでいただきたいと思う次第ございます。
というかね、ブルースさんがもう毎回複数冊買うてるじゃないですか。
え、はい。
一冊だけじゃないでしょ、買ってんの。
二冊ずつ。
怖い怖い。
そうなんや。
じゃあ一冊、一巻を二冊買った手前、なんか二巻一冊っていうのもな、みたいな。
いや、理屈がわかんないんですけど。
だ今後もそれを続けていって、その都度、はい、あの、会社の帰りの電車の椅子の上を行って帰るとかして。
いや、補充していくっていうね、自分の、自分の。
そのきっかけを作っていったらいいんですよ、見る、みんなが見るに。
そこまで、そこまで既得じゃないです。
橋の下のゴミ捨て場っぽいところにあのエロ本っぽく置いて帰る。エロ本やと思って持って帰った子がすごいいい体験をする。
原体験としていい体験をするね。
判決とかでも置いてんのかな。
微妙なとこですね。
漫画喫茶でね。
微妙だな。漫画レンタルはまずないと思うし。
商売にならない。
こういう時になんか電子書籍っていうなんかね。あの、新たな流通ルートで何らかのね、っていうね。
200円ぐらいでポロッと読めるなら。
っていうね。気は若干したりもしますけど。ね、1話だけ最初読めたんですよね、だから、あの、言ってらっし
ゃる。そうですね。
うん。それよかった。それでちょっと僕入りやすかったっていうのもあったので、やっぱり、それを読んだっていうのがあって、
はいはい。
あの、購入しようかなっていう決め手になったのでね、やっぱ。
ぜひ小学館さんは電子書籍なり何なりの配信も検討していただければと思います。
どんなポッドキャスト
まさかね。でも先生に話の筋をどうこうしてっていうよりも現実的な方法だと思いますね。
これ作者の先生聞くの怖いな。
寄ってたかって、
うん、褒めた。
寄ってたかって褒めた。
褒めたっていう。
いや、でも、ほんとね、あの、田原先生にはええ暮らしをしてほしいじゃないですか。そのためにコミックスが売れなくちゃいけないわけです
よ。そうです。
誰してんね、一体。
また誤解を呼ぶような。
で、実写化したらね、ちょっと年違うけど、上戸彩でお願いします。
願望。
っぽいっすよね、でもね。うん、確かに。うん、シルエットがね、
うん、じゃあそんなところでそろそろ締めたいと思います。
いや、すごいですね。1時間ずっと見る見る見るって言ってましたね。
すごいですよ、
あのね、本当これを聞いた知ったが映画語り場のリスナー
方
は、
はい、
あの買いに行く義務ができましたから。
いや、本当にもう本当に、あ、で、あの、ちなみにその新宿の、
うん、
月の国、あの漫画のとこ、
うん、
にはちゃんと積んであったんで、その小学館のとこに。
おお、
いいっすよ、買いましょう。
少なくとも何千人かのリスナーの方いらっしゃるわけじゃないですか。
うん、延べ
でこの話を聞いた次の日にみんなが同時に動けば、
はい、アマゾンが売り切れ、
一気にず
れ、衝動がすごすぎるって、
サイバー攻撃っぽいな。
ある種のムーブメントができるわけですから。
やっぱりバイオリアルマーケティングなんじゃないか。
ちなみに、今回は、狭くて浅いやつ、うちの方でも見るは飾らせてもらいますんで。
はい。
なんやったらバーボンシャザーでも飾っていただいて。
ああ、なるほど。
価格的に候補宣伝していくっていう。
ずわっと広がっていく。
はい、ああ、検討します。はい。
そういうことで、よろしくどうぞ。
はい。
三つのポッドキャストが押すっていう時点で結構ありなんじゃないかと思ってほしい。あの価値観が皆さん違うんで、絶対に。
そうですよ。
うん。
この。そうすると、見るで検索すると一発で出るようになりますから。
まあ、コーヒーミルが出てますからね。
ええ
ー。アマゾンで見るで検索したらコーヒーミルが出てくるんですよ。
あー。てか、その、普通に Google で見るって検索するとさ、その、ジョン・スチュアート・ミルが出てくる。
そうそうそう。
いや、あんたじゃないよっていうさ、で、その、それをやっぱ逆転させたらいいですよね、その。
うん。
それを。
それを食べ物の見るとかより？
いや、ねえ、だってそんなさ、幸福を噛んで計算しようなんて、そんなけしからん話ですよ。
はいはいはい、
でも、
まあ、でも、
少なくとも、ポッドキャストの、沢田信也さんの、狭さと、ね、知ったかさんのリスナーさん何千人ですから、これが、ランクが確実に上がっていけば、自動的に見るのワードでそこにたどり着かれて、っていうね、
そうですよ。
ことになっていくわけで。
そう、この音声を動画にしてまた流すことで、
かかりやすく
何をしてるんだ
ろう。ちなみに、Google で陰謀とって検索したら、あのアニメが3番目に来てたんで、多分見るも3番目ぐらいには来れるんじゃないかな。
ああ、はいはい。は
い、おぉ、なるほど。
はい。
全体的に業者っぽかったってい
う。裏に全く何も動いておりません。
ないです、ないですって
言われて。はい、そこだけ声を出して。
見るを宣伝したい広告宣伝会社とかでもないんで。
ないです。はい、
そういうのももらってないのにやってるっていうのは本当に自分、僕は本当に面白かったです。だって、呼ばれたの、始まる5分前ぐらい。え、見るとか思って。
あれ、ホットファズのチラシ配り歩いた思い出した。
ああ、署名活動の。
うん。
そのレベルの話。ということで、皆さんぜひ書店にてミルをお買い求めくださいませ。以上お送りしましたのは知ったかよがたりばブルースと
ザタウンを見てきたリンチェと
ザタウン最高でしたジャックと、
バーボンシアターハヤタと、
狭くて浅いやつらの沢田信也でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。